2020年も今回が配信最後になりまして、早いもんですね、1年。
皆様お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあいろいろ今年もありましたけども、ちょっと振り返りとね、はい、そして来年に向けての抱負というか、それを我々、まあ、今回4人いますけども、はい、マルキーと
皆様お疲れ様でした。改めまして、
今年1年はもう疲れましたね。ある意味で、
いや今年はもうなんかね、計画通りにいかなかった1年ですね。
そして
ラッシュです。
セムと
今年はね、別になんだ、振り返るほどなんか記憶がないんですよ。そう、まあ、そういう年になっちゃうんだろうな。
今期たごです。
イベントお疲れ様でした。
ありがとうございました。
あれ面白かった。
皆様本当にありがとう
ございます。あれマジ面白かった、
マジですか。
あの配信も後で見直したのよ、めっちゃ良かった
あれ。僕あれ1個だけ後悔があって、マルコさんの話が一番面白かったでしょ。
マイク
が拾ってなかったんです。
あれ、マルキーがね、今年やるのよ、1年に1回マルキーホームラン打つ。
そう、あれだってすごい、
めちゃめちゃ面白かったよね。
何やったんです
か。奥野さん曰くこれギリギリです
むしろ入らなかったからセーフかも、ね、
かもしれない。
ああの病院のやつ、
あれ
まあよかったね、よかったね。
これはちょっと会場に来た人だけの
そうね、そうね、
あれはちょっとすごかった。
あれはもうすごい、サヨナラ満塁ホームランだ
マイク入ってなかったの。あれ
マイクのみが入ってなかったですよ。カルロスさんあれ
一応聞いたけど大丈夫、ちゃんと撮れてる。
あ、やった。じゃあこれは配信の
配信を3月ぐらいにちょっと流そうかなと思ってますけど、
まあ皆さん、はい、あれですよ、ちゃんとね、病院行った方がいいですよ。
はい、ヒントはところ
てんです。いろんなサービスがある。
そうね、ところてん。
ヒントはところてん
です。ところてんではないけど。
はい。
ありがとうございました。スタジオソムキ、今年最後のスタジオソムキ始まります。2020年を振り返って、そして来年に向けての抱負をね、
はい、
今回参加の4名で話していこうということなんですが、
はい、
マルキー今年あれだね、ちょっと体調がいろいろ、
はい、
行ったり来たりで大変だったですね。
やっぱりなんかこうストレスですかね、やっぱりね、ステイホームがストレスだったって
話、まあ、そこからでもあのミドルエイジクライシスから始まって、
そう
俺の年末に大体つながってるからね。
だから今年はだから本当ね、年明けですぐ帯状疱疹になったんですよ。
あれ大変だったよね。
そっから始まって、
うん、
あとちょっと歯が抜けそう、まあ抜けてないんだけど、歯周病が結構ひどいのが見つかったりとか、結構いろいろ大変 で、しかもなんか今年ってその我々のストレス発散の海外旅行もね、
いやそうなんですよ、
全然行けなくて。
そうなんですよ、
で大きかったよね、最初ほらコロナはなんかゴールデンウィーク明けには収まるだろうみたいな話だったけれど、
うんうん、
全然収まる気配がなくて、
確かに、
で結局韓国も行けずに、うん、どこも行けずに、
うん、
まあタイにも行けずに、
うん、
まあ、来てしまったっていうことかな、うん、でもうなんか会社にも行けずにって感じになっちゃって、
在宅で全部ね、
うんうん、で本当になんかね、仕事もすごい変わったし、
うん、
なんかこう下克上じゃなくて、もうなんか古い言葉で言うと構造改革っていうか、もう全部変わっちゃった
感じ。なんかゲームチェンジだよね。
そうゲームチェンジ、
うん、
そう
いや、よく今年そういうキーワードが出たんですよ、うん、もう全部もうゲームチェンジ、
ゲームチェンジ、うん、まあ、本当に、まあ、我々が、ね、仕事で憧れていた航空業界がこんなになっちゃうんだって、
いやいや、本当そうですよ、
全日空 JAL がこんなになっちゃったみたいな、
いや本当そうですよ、
本当に、
うん、大変な1年でした
よね、大変な1年ですよ、うん、本当に、まあそういった中でね、やっぱ来年は明るい話題を見つけて、
うん、
で今回イベントで、
うん、
まあ、総合さんはもう忘れてたけどミッションに、ね、与えられたし、うん、それに向けて、まあ、頑張ろうかなっていう感じでね、いますよ、
やる気満々じゃないの、来年
やる気満々です、
マルキーはね、本当にそこにハマった時の飛距離は大変だなあの場でさ、前立腺の話出ると思わないよね、
あれは素晴らしかったです、
ね、あのマッスル佐藤さんのさ、あの質問ね、前立腺マッサージの経験ありますかみたいなところからさ、あの話になると思わないもんね、潮吹いちゃってるからね、
吹いてねえよ、吹い
てねえよ、だってところてんだもん、
だって潮だろ、あれ
潮じゃなくて、あれはだから、あのいわゆる、わかりやすく言うと、
はい、
あのカウパー液が出ちゃったや
つだから潮じゃねえ
よ、潮じゃねえよ、だもん
いや、詳しくはちょっと3月ぐらいにイベントの
音源を
流すんで、
だけどキャプテンもだから慢性前立腺炎ですって言って日の日から行ったら
行かねえよ、行かねえよ、行かねえよ、セブはどうでした2020年、
やっぱね、その、
はい、
引きこもりとか、
うん、
そのニートとかそういう状態だと、
はい、
やっぱ1年が早いとか、
うん、
1年振り返って記憶が何かやったかなっていう記憶がないなっていうのはあると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、まさにそんな感じの1年ですよねっていう、結局海外も行ってないし、
うん、
まあ、在宅ができる仕事だったんで、ほとんど在宅だったじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
まあ、仕事はしてたものの在宅じゃないですか、うん、1年振り返った時に記憶がほとんどないわけですよ、
あ、
うん、そっか、要するになんかメリハリがないというか、
もう仕事はやってたものの、うん、その仕事に対する記憶ないし思い出とか、
はいはいはいはい、
あそこ行ったな、こんな話したなっていうのもないわけですよね、もう記憶にあるものじゃあ、うん、そのなんかそのね、ウェブミーティングのあのなんか8分割されたようなね、
はいはいはいはい、
人の顔が揃ってるようなもの
しか、分かる分かる分かる、
ね、うん、だから何もないなと思ってて、とはいえなんですけど、
はい、
結局移動の時間がなかったわけなので、
うんうん、
時間はすごい余ってた1年で間違いない
ん
ですよ、
うん、
その前年比と比べても、
うんうん、
そう考えると後悔してるのはなんか本当にちょっと英会話とかなんかやっててよかったなっていうのはすごいありますけどね、
まあ通勤時間の往復どうですか、1時間以上は
まあかかんないですけど、うん、まあ、そのあと仕事での移動もないんですよね、
そうだよね、
そう考えたらだから、
ね、
1日やっぱね1時間2時間はやっぱ節約されてるわけなんですよ、
確かに、
うん、
仕事での移動がない反面、
うん、
仕事が始まるのが早くなったんじゃない、
いやその
ない、
いやもう結局その、
うん
うん、在宅になっちゃうと、
うんうん、
みんな効率が悪くなるじゃないですか、
うんうんうん、
効率がなる悪くなるイコールそれで仕事が増える人がいるかもしれないんですけど、うん、僕ら逆に進まなくなっちゃうんで、全体的にやっぱ出来高も、ね、7割とかそんなものになっちゃうとすると、
うん、
いや絶対暇でしたよ、
うん
うん、だとすれば本当になんかあの何でしたっけ、フィリピンとの英会話みたいな
ちょ
っと、ああいうのね、そうそのガンガンやっ
とけよか
った、
うん
うん、ああいうのガンガンやっとけよかったかなっていうふうに思いますよね、
なるほど、
それで、でも逆に言ったらそれをしなかった分の時間を、
うん、
まあ、だらだら過ごしたのかなんか分かんないですけど、
うん、
何かには使ったわけじゃないですか、
うん、そうだから
何した感じなんですか、
う
ん、
でも結果的には多分睡眠時間が圧倒的に増えた、
うん、
ああそうなん
です、睡眠時間増えたはでも僕も確かにあるかもしれない、
健康になって
健康的に、
ね、だって出社時間の5分前まで寝てるわけなんで、
うん、それすごいね
そう考える、
でもあれ、ね、アルコール量増えない、うん、
僕はあまり、うん、飲まないから飲まなかった
ですね、自粛の時はすっげえ増えました、
うん、増えたでしょ、
だって朝から飲んでました、
うん、マジで、
うん、あとね、その全般的にやっぱり世の中時間が暇になったと思うんですよ、うん、忙しくなった人もいるんでしょうけど、
はい、
そのほとんどの人が多分仕事が減ったのかなくなったのか、うん、 そのね、案件が少なくなったとかでやっぱ減ってね、
いや絶対
で時間ができたわけなんですよ。そうなると今年1年は、うん、あの意外な友達とかが、うん、との親交が増えたなっていうのがすっごいありますよ。昔のあの中学校とか小学校の頃の同級生から連絡があって、お前今何やってんのって、おい、そうなんだ、時間あるから会おうぜみたいなの
が、そう、
めっちゃ増えました。
そう、
なんかね、
すごいね、
いろんなところでのなんか友情が深まっていち、
それは千葉男子の友情のあれですよ。
そうですね、
有意義じゃない
ね、まあ、神奈川県にはないだろうな。
ないない、
それ言ってきたい。
落花生ボーイズ、うん、
いや何言っとけよくなっていやっていうかね、ほんとなんかそういう意味ではなんか、うん、なんすかね、その時間ができたっていうのはなんかね、うん、まあ友達、疎遠になった友達も時間ができたっていうことで、うんうん、あ、なんかちょっとつないでくれたものがあるのかなっていう気はしますよね、
うん、悪くはなかったって感じ。
そうですね、やっぱ海外なかったのは残念だなと思いながらも、うんうん、まあ、あと仕事に対してはやっぱその、ね、ほとんど記憶に残ってないっていうのはやっぱありながらも、うん、なんかそこら辺の親交が、友達との親交がまた深まったなっていうのは悪くなかったな。
仕事はめちゃめちゃ逆にこっちはきつかったです。もう全部やっぱりすぐ連絡、もともとすぐ連絡が来る職業であったんだけど、すぐ来て今やってみたいなのがやっぱ増えちゃって、で朝はだから結構早くから、で夜は遅くまで、最初はやっぱり本当になんかいつ始めていつ終わればいいんだろうみたいな感じ。
そうなるよね。
で、まあ、ようやくね、これがみんな慣れてきて、うん、もうちょっといい加減じゃオフラインになろうよみたいな感じになって慣れてきて、しょうがないよねっていうのがようやくリズムをつかんでいって、そろそろ会社行くのかなと思ったら、どんどんどんどんやっぱりもう、ニューノーブとか言ってたけど、それがもう本当にもうなんか会社もオフィス
嫌じゃないか、
戻しちゃってるしね、
そう思うんですよね。
だから
効率は悪くなってると思うんですよね、出社してる時に比べたら。だからこれがずっと続くんだったら、もう今のその出来高っていうか、そのね、その進捗の悪さみたいなのがまあノーマルになっちゃうんだったら、まあ別に、ね、みんなで遅くなるんだったらいいんじゃないって思ってますけど、
ね、それはありますよね。ただそこを出しに行こうとするやつがいるから、相対的に自分たちがちょっと落ちてしまう感じになるけど、全本当に全体が遅くなるんだったら、なんかハッピーさは変わんないのかな
と。ああ、なるほど。
無駄な競争はやめたいよね、もうね。なんか安く売るとか、そういうのやめて。
過剰サービスみたいなね。
でもなんかその、この在宅の流れって、うん、もうコロナが終わっても、もう戻らなそうじゃない
ですか。戻らないよね。
だってもうオフィスもね、なんか半分返しちゃったとか、なんかそんなところもいっぱいいるわけだから、そしたら、じゃあもう全員出社しましょうっていう方向に戻せないじゃないですか。そしたらどうする
の？戻れないんだもん。
企業的にはあれでしょ、やっぱりコストは抑えられるっていう判断でしょ、これ。
だけど抑えられてます
よ。そうですね。で
もなんかすごい思ったんだけど、まあオフィスフロア返したら、うん、千万もしかして分かんないけど、ね、でもそんなのさ、VIP 役員とかマネジメントさ、うん、1人か2人取り切ればいいだけじゃんみたいな話だと思うんだけどね。
それはその通りですよ、うん。でも、うん、そういったら経営にボードにいるから、うん、自分たちのことを何も考えないよ。ま
あ、それはそうだけど、う
ん、まあ、もしあれは自分たちがコストだと思ってないから。
まあ、そうだよね。でも一人2000万とか
してるわけだって。そういうことですよ、ね。
使わない席開けとくのも、あの、もったいないんで、やっぱね、ワンサイズ小さなオフィスに行きたいっていうのは、まあ、仕方ないのかなと思います。
まあ、自然の流れだよね。そうで、ま、もっと言えば、やっぱりこのソーシャルディスタンスじゃないけど、その、
そう
距離を空けましょうみたいな流れがあるから、うん、だから人数減っても、要するに人数が、出社する人間3分の2でも、スペースキープしないと、その距離が取れないっていうのは結構あるじゃないですか。
うん、本当に、だからそうであって、だから偉い人もね、分かんないけど、首切りじゃないけど、はい、まあ、じゃあちょっとこう、おしなべてで、ね、少しこう、その辺の人件費の節約するであったりとか、もしくは、まあ、外資系の場合であったら、わざわざもう日本に人を置く必要ないし、
それあるよね、
まあ、ヘッドクォーターから、うん、あの指示出してればいいじゃんっていう話だと思うし、うん、
あるよね、
もうだんだんなんか日本に人が、まあ、いる必要がないっていうか、うん、そういう、まあ、かといってある程度 自分たちを守ってもらう外人も必要だからっていうのはあるんだけど
でなんか今極端みたいよ、うん、要するにあのコロナの影響で本国帰れなくて、うん、今クリスマスシーズンじゃない、うん、まあ音源取ってるのね、うん、そうするとさ普段だったらもう12月だったらさみんな本国帰っちゃう帰らないで今まだいっぱいいるんだって、うんうん、戻っちゃうとさ、いろいろめんどくせえから、
うん、そう、なんかめんどくさいし、また戻ってこれない
か、そうそうそう、それそれそれ、
あとすぐやっぱり年明けからビジネスが、ね、始まるから、
そういう人におしなべてさ、共通してるのはみんな、なんか日本が好きなやつらなんだよ、うん、本国に帰るのはさ、その女房子供に言われるから帰るだけで
まあぶっちゃけ日本にいるからモテるから、
ね、そうそうそう、もうそれですよ、本当それですよ、
なんかこう、本国では最大
の人にさ、そうそうそう、これあるよね、うん、外資あるあるです
よ、白人はその辺ずるいっすよね、
結構楽しんでるなっていう。コンちゃんどうでしたか今年は。
今年仕事はほとんど正直あんま変わらなくて、うん、ちょっとあのステイホーム週間の時は会社行かなかったんですけど、はいはい、1ヶ月か1ヶ月半ぐらい、それ以外はあんま変わらなくて受注条件も変わらなかったんで、うん、逆に僕結構旅の年だったなって、うん、まあ
こんちゃんがなんか一番こう、ね、例年とあまり変わらない感じが、
うん、そうですね、
うん、見ててしたんだけど、
海外はもちろん全然あのカルロさんと一月に行ったの、台湾しか行ってないんですけど、
国内多いよね、
そうそう、うん、もう国内をすごいね見直せて、あでかつ何が良かったって、はい、こんなに観光地というか空いてる年ってもうスペシャルじゃないですか、はい
は
い
は
い、
確かに
そこで行けたっていうのはものすごい今年は良かったなって、その旅に関してはさ、はい、なんかもうちょっと今後体験できない感じだったんじゃないかな。
その中で今年のベストの
旅
先はどこです
か。いやそれがねなんかね旅するごとに日本のなんか観光地の観光地というかそのいいところをちゃんと見つけていられてきて、でなんか見方が分かってきたんですよ。日本国内旅行で基本僕飲みに行くスタイルだったんですけど、ね、地方の町にでもう海外行けないからいろいろこう回ってったら、うん、その日本の観光を楽しむ方法を自分が分かってきたっていうか、なんかそれでちょっと新しい発見はすごい。
具体的にどういうそのスタンスでいけば、
例えば超直近でいくと、はい、出雲に行ったんですけど、
出雲ね、
あの全く島根鳥取には興味があ
んまり行かないですよね。
行かないですよね、うん、
神社マニアしか行かないよね。
そうそうそう、だからね出雲大社にあれじゃないですか、あの女の子が行くぐらいでしょ、はい、あと、はい、ま松葉ガニ食べに行くとか、ね、まあそんなもんじゃないですか、うん、でもなんか行ったらやっぱりすごい そのこの季節にここがどういう状況なのかとか、うん、今回行ったらやっぱりそのちょうど日本海側にシベリアから寒気が入ってきて、はいはい、で海の温度が暑かったから湿り気が多いのとぶつかって雪が例年よりすごく早くいっぱい降ってるっていう時期だったんですけど、なんかね、美しさっていうか、なんかこういうところだからこそこういう気候になるんだとか、なんかそういうのがすごい理解できるようになったなと思って今年、すごい発見だったんです
よ。鳥取とか島根っていうとさ、鳥取の知事が ね鳥取にはさ、スタバはないけど砂場はあるよって、
砂場多いね、
それぐらい自虐的な街だったわけじゃない。
いや、でも確かに田舎でしたけどね、田舎っていうか店の数がやっぱ少ないし、うん、早く閉まっちゃうけど、うん、なんかでも
楽しみ方が、
いや絶対どこ行っても思うのは、うん、どこ行っても30年バブル期までは、うん、地方の都市と言われてたところは全てが多分栄えてたんですよ、うん、
なるほどな、
その名残がどこに行っても絶対あるんで、
なるほど、それをキーポイントにして巡ると楽しいことが結構ある、
はい、
見方がある。
いわゆる観光地でも、はい、あんま観光地に興味なかったけど、うん、いわゆる観光地に行ってもやっぱりそれはそれで楽しいなっていうのはすごい分かった年でしたね。これなんか見直す、しましたね。だから今後も続けようかな
と、はいはいはい、それをまあ来年2021年も
続けていこうかな。
今まででもそれだけ行ってて、うん、 ったことがない県とかってある？
ありますよ。和歌山県と、
お
和歌山県と、あの、これすごい失礼な話なんですけど、福井か富山のどっちかに行ったことないんですけど、どっちがどっちなのか。
おー、多分福井だと思います
よ。福井ですかね。
それでも富山行っとくから、うん、
福井ってあまり石川とか行くときにかするの富山
です、
はい、じゃあ福井に行ってもらいます、はい、
福井って何もないんですよ、
テレビ局もあんまなかったよ、
ね、うん、福井って原発と、うん、あとあの京都府民が行く海水浴場、
そうね、京都って月海は
あれでも、あの日本海の方にちょっと
あるんだけども、うん、舞鶴、舞鶴港って軍港なんだよね。
そっかそっか。
あ、だから泳ぐとかない。
そう。だ京都府民が海水浴行くってなると、あの福井なのよ。福井のあの、なんだ、忘れちった。原発がある。
そんな忘れちゃった
ところ。若狭湾。
若狭湾。若狭湾。おっしゃる通りです。あの辺なの。
なんかでも日本海で海水浴っていうのはやっぱ想像があんまりできないよね。まあ、
波高いよね。波高い。そして水が冷たい。
冷たい。
すごいそういうのもね、含めてなんか、すごい
でしょう、
ね、国内旅行ちょっと推したいです、
ね、いや、俺もなんかそれ、なんか改めて行ってみたいなっていうふうに思うよね。
行きたい行きたい。
いや、それを2021年も
続けていこうかなと。
まあ、来年もね、海外行けるかどうかは分かんない
から、ワクチン、ワクチン打っていこうよ。
いや、でもさ、今あれだよ、韓国行くにしてもビザ、まだビザいるでしょ。
ビザいるんじゃないかな。
で、ビザなしでこんだけ俺たちさ、便利に行ってたわけで、こっからさ、改めてビザいるってなるとさ、めんどくさくてやってらんない
よね。2021年もね、
だって。ビザ問題は、あれですよね、コロナとは関係ないですよ。
関係ない。
2021年ももう LCC が、ちなみにダメになっちゃってると思うんで、
だよね、
そう考えると、まあ、その正規運賃のところも多分ね、
うん、
まあ、対、対航空だったら6万とかだったと思うんですよ。その値段でもういけないんじゃないですか。
そうだよね。
そう考えると来年2021年も、うん、まあ、ぶっちゃけ海外ないかなって僕はまだ思ってますけどね、う
ん、いや俺もなんかそれ、
うん、だからもう海外じゃないものにちょっと目を向けることをしていかないと、うん、今年のように振り返った時に、うん、ああ記憶が
ないよと、
記憶がないなっていうものになりかねないなと思ってるんで、そういう意味ではだから
今年さ、うん、あ、来年か、来年さ、うん、あの国内の旅行で車でなんかキャラバンしない、うん、いや、うん、あの四国ツアーを一回やったんですよ、うん、あの、あれ良かったのよ。
88カ所もあるんですけど、
いやいや、というかあの2泊3日でね、
はい、
高松起点でこう高松、
徳島、
高知、愛媛みたいな感じでね、うん、あれね、やっぱ楽しかったの。
いや楽しい
だろ、ね、民泊泊まってさ、
やりましょう、
うん、
お遍路さんでカロスさんが就職できますよ
ね
って言って、ね、88カ所全部。
いやでもなんか
例えば北海道をさ2泊3日で車で回るとか、うん、例えばね、
青森とか秋田とか岩手とかってそっちの方行った こと
ある、うん、北
東北
ね、そうそ
う、そっちの方をちょっとすごい興味がありますね、
うん、ないものをもう待っててもしょうがないので、
そうだよね、
違うものにシフトしないとダメなんじゃないのかなって思って
たけど、青森にさ、うん、青森だっけな、青森か岩手ですよ、うん、あ、秋田かもしれない、要するに北東北ね、
つうか全部一緒だよね、
ひどいね、
ひどい、ひどいね、
ひどい、
分かんない、
東北地
方乗ってきました、
ね、でもこの辺にさ、電気が通ってない温泉宿があるんだって、
なんかそう、
結構ありそうだよね、そ, その宿だけ
に ランプ亭とか
の、うん、で、そう、ランプしかないの、夜になると、だからすごいね、夜になると日暮れ、あのクローズ早いって話なんだけど、うん、でもね、やっぱすごい良かったって言ってたよ、うん、俺の友達がこの間行ってきて、うん、あの
でもそういう風俗も何もないところでキャプテンが行き、ね、満足していただけるかどうかとか、
そう、俺別に風俗見当てて行くわけじゃないからな、
出会い系も、もう出会いもなさそうだし、
その風情がいいじゃないですか、ね、やっぱり、うん、
風俗じゃなくてね、
うん、と日本の場合はさ、やっぱそういう風情のある場所がいっぱいあるわけじゃない、
あるわけ、
うん、
でも旅行だけじゃないですよ、多分だからその今 海外旅行がないから国内旅行っていう話、はいはいはい、流れになっちゃうと、うん、多分国内旅行でもなくて、うん、なんかその親父なりの趣味の話だったり、
じゃあみんなで
そういう話マージャンですよ。
違う、銚子鉄道乗りに行こうか。
ああ旅行じゃねえっつって。
旅行じゃないよね。銚子鉄道
でもこの年末ぐらい行けそうだ
よね。もう潰れそうだけど、
うん、潰れる前に。
なんか噂だともう来年いっぱいで、なんか来年、うん、今年いっぱいでダメだった話
もある。ああそうなんですね、うん、でもあの銚子鉄道だけじゃないですけど、あの地方の単線
の、そうなのよ、
インディペンデント系の電鉄会社の線路ってちょっと信じられないぐらい曲がってるんですよ。
やばいよねあれ。
なんでこんなに電車揺れて、大丈夫揺れてっていうか、うにょうにょうにょうにょう、
マジやばいよね。
でもそうでしょみたいな。
最近やっぱりこう家にいるから、うん、旅行にも行けないから、はい、旅行の YouTube とかめちゃくちゃ見るじゃん、うん、僕は見てるんですけど、うん、
見るよね。
分かる。そうするとその要は国鉄が、はい、払い下げて、今その民間じゃなくて、うん、まあ第三セクターやってるような、うん、なんかこう超ローカルで 1両で走ってるディーゼル列車とかあるじゃん、うん、
あれ風情あるでしょ。
風情ある、うん、で、あれ乗りたい。
あのね、うん、俺あの帯広道東行った時にさ、うん、帯広にさ、今あるかどうか分かんないよ、うん、あの銀河鉄道39って昔あったじゃん。
あった、ポッシュです。
あれをさ、うん、あの電車のそのペインティングして、でそれがさディーゼルなのよ。で雪道をね走るわけだよ。まさに銀河鉄道だよ。
メーテルは、
メーテル、メーテルも書いてる。当然あれもう俺それ実際見て、あとその線路にさ電車に沿ってこう車で走ったんだけど、あれはね幻想的だったよ。ただ初乗り運賃高えのよ。
まあしょうがないよね。
初乗りがね360円とかするの。
いやでもその一駅目は遠いですよ。
遠い。
あ、じゃあしょうがない。
うん、あれはでも良かったよ。でもああいうのが地方に行けあるじゃない。
臨海線より高いです
よ。うん、臨海線高いよ。うん、仙台の地下鉄も高いけどね。
高い、うん、
だって250円かな、
そ
んな
もんね。そう
ですね、
かなり詳しい。
なんかそういうのも追いかけても、
いや、いいと思います。すごいいいと思いますよ、う
ん、ね。
見直す時ですね。
銚子とかと椅子に鉄道だっけ。
そう、
あのね、ああいう千葉に行けば
あるよね。あの
線路が結構詳しいと思いますよね。
群馬にもあるよ、うん、
群馬、
うん、あるよね。
群馬はだって今高いですよ。高崎からも SL 出て、
そうだよね、
無限列車で。
そうだよね、
鬼滅とコラボ
して。あ、鬼滅
だ。そうだよね、はいはい、いやだから結構ね、そういうなんか風情のあるさ、
あと神奈川県にもありますよ、それ
。え、何が江ノ電、ね、
小田原から出てるあの大雄山とか。
何それ。
え、知らないの、大雄山。
何それ。
え、大雄山鉄道知らないんですか。
大雄山鉄道知らない
じゃん。それって箱根に上が
って、それは箱根登山鉄道で、あの大雄山鉄道っていうのがあって、あ、でそれがすごい小田原の超ローカルなところに、まあ、なぜ知ってるかっていうと、
あ、そのとこあんだ、
あのいとこがそこに、あのその辺に住んでたから知ってるんだけど、でそういった五百羅漢とか言って、五百のなんかそのあれがあるところとか、
知らなかった。
ちょっと今っていうか、本当ね、大雄山鉄道
あるんだ。あるね、そういうの。
行くとその天狗のなんとかの山があってみたいな、ちょっとあんまりうる覚えなんだけど、行くとそういうの
があって、あ、結構なんか関東圏でさ、なんかローカル鉄道あるね。
ある。
今で一押しなの、これローカルじゃないですけど、このつい2、3日前に自分の中にブームが来たんですけど、あの池袋から西武秩父まで出てるラビュー
って 出てるん
です
よ。
最初の鉄道ですけど、弾丸みたいなやつ。あれ今まずガラガラ。
おうおうおうおう。
であれね、池袋から秩父まで1時間20分ぐらい乗るんですよ、はい、
結構乗るね。
結構乗るじゃないですか。だけど特急券と乗車券合わせて1500円なんですよ、
はい、
でめちゃめちゃシートもいいし、ガラガラで、あ
の秩父行こうか、
窓めちゃめちゃでかいから超気分いいし、めちゃめちゃおすすめ。
秩父いいね。
いいね。
そばが今新そばの時期です。
秩父いいね。
いいですよ。
ちょっと
秩父
行こうか、ね、ちょっと。
いや、めちゃめちゃいいっすよ。
苦笑い
してる。めちゃめちゃここ
かないところ。いや、俺結構乗りじゃんだけど。
なんか秩父ってさ、なんかいろいろそういうなんか山荘みたいなありそうじゃん。
あります。あのキャンプ場もあるし、そう、そう、ファイヤーでも
そうなの、うん、俺的にはその旅行じゃなくて、うん、麻雀とか、うん、麻雀じゃなければみんなでキャンプとか、いいね、そのなんかその旅じゃないものに
いいね
シフトをそういう趣味をみんなでやるのが楽しいんじゃないの、
キャンプやりますか、
そうでも今ソロキャン流行ってるらしいね、
だからソロキャンはほらまだみんな皆さんがおのおので勝手にやれって言われたらね、ハードルが高くなっちゃうんで、
みんなで例えば今ここにいる4人だったら、うん、4人で行って、うん、それぞれソロキャンしてるじゃないですか、
ああそうそうそう、そういう感じですよ、そのなんかみんなでやるキャンプっていうのなんかその、うん、
あの小田急線みた
いな、先ほどちょっと説明した伊豆山線っていうのが、あの伊豆箱根鉄道の一環で、でその大雄山っていうと小田原から大雄山まで結んでる超ローカル線で、でバックにこの富士山があったりとか、
いいじゃない、
すごいローカルで、途中富士フィルム前とかいう超もうね、そのまんまなっちゃうとこで、
なんかこう関東圏のさ、うん、こうマニアックな場所にさ、秩父もそうだ
けど、秩父僕今だいぶ案内できます、
行ってみるって面白いかもしれない、
ね、秩父行きたいよね、なんか、うん、
行きたい、それはあえて車じゃなくて、その特急で行くみたいな、
秩父ってあれ
車いいよ、
電車はいいよ、ラビューで行きましょう、
ね、ラビューだけどレッドアローってまだあるの、ね、
レッドアローあるけど、もうラビュー見ちゃったら隣走ってるレッドアローがもう
しょぼい、
あ、しょぼい
え、レッドアローも秩父まで行くの、
いや、行かないですよ、あれだって成田エクスプレスから乗り上げてるんですよ、
レッドアローって池袋からじゃなかった、
池袋はどこにもなる、
レッドアローって西武秩父とかそ
ん
に、
あ、そうなんです
か、いやいや、ないんじゃないかな、
こんちゃんが言ってるその秩父のあれって、うん、何線なの、
西武
です、西武
だ、西武って言えばレッドアローだったじゃん、
あ、そうなの、
いや、なんか並走はしてましたけど、うん、いや来ないと思いますよ、
でも行きたいね、
いや、めちゃめちゃいいっすよ、
行きたいね、
僕はダムを案内しますから
、ダム詳しかったね、
秩父はダムすごいですか、
知ってる知ってる、俺秩父行って
みて、ダムだらけですから、
行ってくる、秩父営業エリアだからあれ秩父ってさ、ほとんど甲府なんだよね、
だから、そうです、僕の一番秩父、ちょっと秩父へ出てきちゃって申し訳ないですけど、秩父駅の方から車でどんどん山の方に向かって行って、うん、ダムをバーッと見て、そこからね、ものすごい長い距離のトンネルが甲府まであるんで、はいはい、そこを車で抜けていい、ね、甲府で飲んで帰ってきたら最後です、いい、ね、
特急ラビューレッドアロー号っていうの、レッドアロー号まだある、
レッドアロー号ってい
う、あれあれ、だって
ラビューめちゃめちゃいいっす
よ、ちょっと秩父行きましょう、
行きましょう、
行きましょう、
まあね、雪も使いどころがないですからね正直言って
本当、ね、あれだと所沢とかあっちの方行くんでしょ、
所沢越えて行くん
でし
ょ、所沢、うん、入間反応の次が、うん、秩
父、所沢今開発すごいからね、
あ、そうですね、
入間って埼玉の人にすごい失礼だけど人間史って言ってたよね昔で、
そうそう
失礼すぎるよっていう埼玉県民なんだから俺元、
え、そうなんですか、うん、
3年だけだけど、う
ん、まあ、北東北をね、いっぱい人がいるにした人に、
あと、あれだね、うん、あの中央本線乗って、前の話かもしれないけど、あの
甲府
のあのワインの里の、
ブドウの丘、秩父から回って甲府出て、そっちから帰ってきてる、
あ、それでもいいよね、
ぐるっと
ブドウの丘ってあれ、あの一泊できるのよ、紹介施設
があ
のワインカーブがあって、そこ、あの死因がね、散々パラできて、そこで宿泊もできるの、
伊沢って言ったのもあれじゃないですか、スーパーコンパニオンがいる、
そうですね、確かに
スーパーコンパニオン、
今もまだ
いやいや、
やってんじゃないですか、
伊沢温泉といえば、
そういうちょっとやる巡り、
巡りを、秩父と
関東甲信越
と、うん、あともしよろしかったら、うん、あの相鉄線とか巡らない、
相鉄いいね、新宿まで来てるから今、
ね、新日吉でしょ、あれ相鉄線じゃないですか、
相鉄線じゃないや、
相鉄線、今
あれ東急じゃん、
新横浜線、あ、東急新横浜線、うん、
あっちのあの神奈川のあの、
そう、あの海老名とか、あの辺まで
人外魔境と呼ばれ
てます、うん、
相模地区、
うん、二俣川とかね、神奈川県の人間でしょ、
あれが新宿まで乗り入っちゃってるから
ね、今
相鉄線かっこいいんだよね、電車
めっちゃかっこいいです
よね、
ほら今一
応ほら西酔いとか使えるからなんとなく来るんだけど、
そうだよね、
あれ乗ってちょっと海老名とか行ったら、
ちょっと関東エリアでこう行ける範囲をちょっと、うん、もう一回俺あの大泉町行きたいな、
行きたいです、
ちょっと僕大泉町ってどうやって行って
るんですか、え、俺ら行ったのはあの
車で
籠原まで新宿ラインで行って、そっからレンタカー借りて行ったのよ、
何もなくて帰ってきたじゃん、
いや楽しかった、
何もなくて帰ってきたじゃん、
俺楽しかったよ、
いやそれはその工程が楽しかった、
いやいや、あの多分お店があって楽しかった、
あの店でもなんか
あのスーパーとか、
スーパーとか楽しかった、楽しかった、
俺も楽しかった、
結構今楽しかった
で、なんかほら、うん、あのブラジル人からブラジルの店行ってさ、インタビューしたじゃん、なんか雑貨屋みたいなとこ行ってさ、
行ったっけなぁ、行ったっけ、
楽しか
った
、で、あのなんかシラスコを食ってさ、
楽しかった、
なんかあのロケーションが面白かったんじゃなくて、みんなで移動したのが楽しかったっていう感じなのかなと思うんですよ、
それは
そうな
んだ
けど、キャプテンが飲めなかったからね、
運転したわね、うん、
だから次は電車で、
だってあ運転するときはさ、一人はやっぱり犠牲にならないし、うん、飲めないじゃん、楽しくないじゃん、うん、
でも大泉も太田まで行けば結構楽しいっていうから、
太田だって今じゃ詳しいよ、
だからちょっと、
ちょっとだから関東エリア、北関東含めて太田とか大山とか、うん、それこそ
高崎楽しかった
よね、高崎も含めて、
高崎前橋のコンボ最高です
行くとほらアクティビティいろいろ決まってきたよ、うん、
そしたら、
ね、
じゃあ、まあ、国内旅行は国内旅行で、
はいはい、
趣味をみんなで膨らましましょうっていうところなんです、うん、
まあ、
国内話し出したらまたずっと延々と続いちゃうんで、
これ2021年ちょっとアクティビティ、
そうそう、課題として、はい、アクティビティとして、
はい、
もう国内旅行は1回ありますよ、はい、いろいろありますよ、はい、多分でそれ以外になんかみんなで、うん、できそうな趣味を僕は考えるのが楽しいんじゃないかな、ね、まあ、一つはだからキャンプ、
はい、
でソロキャン、まあもうおっさんなんでみんないびきもうるさいわけですよ、うん、それぞれ、うん、僕もやるんでしょうから、うん、そう考えると、うん、みんなでテインじゃなくて、うん、それぞれのテントでその、ね、寝床はそれぞれで、
はい、
で真ん中に焚き火を立てていくみたいな、
焚き火
いいね、
でもう冬が一番いいですよ ね、
いいね、焚
き火、
寒いけど冬が一番いいですよ、
キャンプとあと今話を散々話をした、うん、私鉄、関東の私鉄を使って田舎に行くんですで、
いいね、
例えば
いい、ね、
その東武東上線でずっとその、うん、あの大泉とか小田とかあっちの方で、うん、あと小田急で小田原とか、うん、相鉄線とか、
いいね、
そういう、
いや、そんな感じ、ちょっと
国内とキャンプと、あと次なんかないかなっていう話を今したかった、
ね、う
ん、
そうね、
それ何がありますか、
キャンプ先
浮かばないけど考えましょうよ、それ、う
ん、そこを考えていった方が多分楽しいんじゃないかな、
は
い、多分国内で絶対楽しいと思うんですよ、うん、もちろん今おっしゃったように僕そんなに電車が分かんないので、うん、ほとんどついていけてないんですけど、ただ知らないなりに皆さんと一緒に行ったらそれはそれぞれ楽しいだろうと、うん、ただやっぱりその海外旅行を知っちゃった僕らからしてみると、うん、やっぱりどこかにどこか足らない感は絶対にあると思うんで、
まあ
だとすると国内旅行というよりかは海外旅行にもう対比できるようなその国内旅行じゃない趣味だと思うんですよ、
体験型の、
体験型、
こんちゃん僕らがまだ実現できない島、うん、
ああ
だから島って言ってもその伊豆市とかね、
伊豆
市とか新島とか三宅島とかそういうレベルの、
新島と小豆島は俺昔めっちゃ行ってますよね、ナンパ島と呼ばれてた頃に
ちょっと小川さんまで行くと遠いから、うん、その手前のとか
新島ですよ ね、
そう
ね、
そう、
じゃあちょっとその辺でちょっとやりますか、
う
ん、はい、ということでございます、じゃあ2021年のアクティビティもある程度見えてきましたんで、
うん、あと総合さんもミッション
もそれはもう完璧にやってもらいますけど、うん、はい、じゃあまた来年もよろしく
お願いいたします。良いお年を。
良いお年を。You.
Radio.